神の御言葉はヨハネの福音書1章29節から34節までです。交代に読みましょう。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していた。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。神は父であり、すべてのことを定める方でおられると2回叫びましょう。神は父であり、すべてのことを定める方でおられる。神は父であり、すべてのことを定める方でおられる。神は父であり、すべてのことを定められる方です。私たちは神を知らなければなりません。神を知ることが私たちの信仰です。ただ礼拝や宗教儀式に参加することによって自分に信仰があると考えるのは誤解です。そのような考えは宗教人も持っています。彼らは儀式や聖なる礼拝に参加すること自体を信仰の核心と考えます。しかし私たちの信仰は神を知るところにあります。神を知らないこと、これは不信仰です。イエスは神の御前でそれを改めて確認して、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですと言われました。永遠の命とはイエスを知り、イエスを使わされた神を知ることであると言いました。信仰人は神をさらに深く知るために努力しなければなりません。人々は信仰生活を持続させることができないで堕落するのは神を知ることができないためです。イエスを信じなかった人が信じるようになる場合もありますが、イエスを信じた人がその信仰を失う場合もあります。それは神を知らないためです。韓国の婚礼の習慣にペペックというものがあります。これは花嫁が花婿の親戚と一人一人対面して挨拶をする礼式です。多くの親戚の前で初めて挨拶をするのは花嫁にとって非常に緊張することです。それよりも大変なのは挨拶をした相手の顔を一人一人覚えて後に見分けることができなければならないという点です。例えば花婿のおばが訪ねてきたときに、花嫁が頭をかきながらどなたですかと言ったら大変な目に遭います。人を一度見て覚えるというのは優しいことではありません。昔の人はそれくらい緊張したためなのか、数年が経った後にも挨拶をした親戚を覚えていました。これと同じように私たちは神について知らなければなりません。教会に10年以上通ったとしても、父と御子と聖霊について知らないものとなってはいけません。神は父であり、すべての御心を定める方でおられます。天でなされる御心であれ、地でなされる御心であれ、御心を定める方は父なる神でおられます。天と地のすべてのものは神が定められた御心通りに服従します。神は目に見えない方でおられます。しかし神の御心は存在します。目で見ることができず手で触ることができませんが、 私たちは神の御心を体験して理性によってそれを受け入れることができるのは、万物が神の御心に服従するためです。私たちは神の御心を知るというのはとても重要なことです。信仰があるというのは神の御心を知るということであり、神を知るということです。神の御子は父が定められた御心を成就する方でおられます。その方は神の御心を成就するために死にも逆らわれませんでした。神の御子は父の御心を実行するためにこの世に来られました。それだけではなく、天に昇った後にも父の御心を実行しておられます。神の御子は自分の思い通りに行われる方ではありません。イエスは、私は自ら話したのではありません。私を使わした父子自身が、私が何を言い何を話すべきかを明示になりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私を話していることは、父が私に言われた通りをそのままに話しているのですと言われました。またヨハネの福音書6章38節以下に、私が天から下ってきたのは自分の御心を行うためではなく、私を使わした方の心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者がみんな永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますと言いました。父の御心は、私たちがイエス・キリストを信じて罪の許しを受けて永遠の命を享受するというものです。イエス・キリストはその働きのためにこの世に来られました。イエスはゲツセマネで祈るときに、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと言われました。主ははっきりとした自分の意思を持っておられましたが、主はそれを選ばれませんでした。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、それをもう一度得る権利があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと言われたように、神の御子は神父の御心通りに働かれました。聖霊は天で神の働きを助け、また神の御子の働きも助けられます。父なる神も聖霊の助けなしには何の働きもなさいません。イエス・キリストも聖霊によらなければ父の御心を成就することができません。聖霊はイエスがマリアの胎に宿られた時に働かれました。人が胎に宿るためには夫婦で協力しなければなりませんが、初めから神と共にあった御言葉が少女マリアの胎に宿る時には聖霊がそれを助けられました。もう一度言うと、神の御子が人になるということを聖霊が助けられたのです。神の御子が人になるということを聖霊が助けられたのです。イエス・キリストは人の子となった以上、天に昇った後にも永遠に人の子としておられます。その方は人の子として再臨し、人の子として永遠に天を治められます。聖霊によって人の子となった以上、その方は再び以前の姿に戻られません。また聖霊はイエスの後生涯を助けられました。神の御心を成就するためにこの地に来られたイエスの後生涯を助けられました。イエスがヨルダン川でバプテスマを受けられた時に、聖霊はその方に臨まれました。その時からイエスは公的な身分を持って後生涯を始められました。これについてマタイの福音書4章1節に、さてイエスは悪霊の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたと言いました。 マルコの福音書1章12節に、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられたと言いました。聖霊がイエス・キリストを導き、また働かせたのです。イエスが悪霊を追い出されたのも聖霊によるものでした。マタイの福音書12章28節に、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですと言いました。使徒の働き10章38節に、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪霊に制せられているすべてのものを癒されましたと言いました。イエスの公的な働きは聖霊によるものでした。使徒の働き1章1節2節に、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びましたと言いました。父なる神は御心を定められる方であり、御子はその御心を成就される方であり、聖霊は父の御心が御子を通してイエス・キリストを通して成就されるように働かれる方です。このように互いに異なる父と子と聖霊の位置と役割について私たちははっきりと知らなければなりません。イエスも聖霊によって働かれましたが、それならばヨハネのバプテスマと聖霊のバプテスマはどのように異なるのでしょうか。イエスが受けられた聖霊は人格です。イエス・キリスト以前には人格としての聖霊を受けた者はいませんでした。もちろん旧約時代の預言者も聖霊の働きを体験しました。しかしそれは聖霊が天で働いて彼らを感動させたのであって、人格である聖霊が彼らに望まれたのではありませんでした。イエスもこれについて、私の前に来た者はみんな盗人で強盗ですと言われました。ペテロの手紙第2章21節に、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に働かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと言いました。旧約聖書を記録した人々はみんな聖霊の感動を受けた者たちです。モーセもエリアもダビデも聖霊の感動を受けたのであって、人格である聖霊を迎え入れたのではありませんでした。イエス・キリストもヨルダン川でバプテスマを受ける前は聖霊の感動を受けられました。しかしその方がバプテスマを受けて自ら登った後には、聖霊がその方に内住されました。聖霊が人格として望まれたのです。その時から聖霊はイエスを導き始めました。御霊はイエスを荒野に追いやられたと言いました。イエスが天に昇った後に使わされた聖霊は、私たちの霊魂に内住する人格です。イエスも弟子たちに聖霊を紹介するときに、聖霊が人格であるという点をはっきりと表されました。ヨハネの福音書14章26節に、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと言いました。また15章26節に、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る死人の御霊が来るとき、その御霊が私たちについて証ししますと言いました。旧約時代に預言者が受けた聖霊と私たちが受ける聖霊には差があります。以前預言者が聖霊の感動を受けたのは、神が働きのために特定のものを選ばれたことであり、そこには普遍性がありませんでした。しかし今日キリスト者が人格として聖霊を受けるのは、神が約束されたことであり、普遍性があります。イエス・キリストを結びついたものなら、誰でも神が約束された聖霊を受けることができます。このように今日キリスト者が体験する聖霊の働きは、旧約時代の預言者たちが体験した聖霊の働きよりもはるかに偉大なものです。 イエスはよみがえった後に弟子たちに現れて、息を吹きかけながら聖霊を受けなさいと言われました。バプテスマのヨハネが証しした通りに、イエスは聖霊によってバプテスマを授ける方でおられます。ヨハネのバプテスマを受ける者が水で完全に浸かったように、聖霊によってバプテスマを受ける者は完全に浸からなければなりません。ヨハネが授ける水のバプテスマは悔い改めさせるものですが、イエスが授けられる聖霊のバプテスマは自由を与えるものです。人なら誰でも良心を持っています。獣には良心がありません。それゆえ良心のない行動をする人を指して獣のようだと言います。犬や豚、獣には良心がありません。しかし人なら誰でも良心を持っています。盗人にも良心がありますし、人殺しにも良心があります。ただ良心の呵責を大きく感じるものと、良心の呵責を小さく感じるものという差があるだけです。人はみんな良心を持っています。神がイスラエルに与えられた律法は彼らにとって信仰良心となりました。律法の役割は罪に定めることです。すなわちこれが罪だ、これが罪だと判断することです。神がイスラエルに律法を与えられたのは、すべての人が罪人として判断されるようにするためでした。律法が罪を判断する方法であるために、律法を受けた者は神の御前で、私は罪人ですと告白するようになります。律法は神がイスラエルに与えられました。律法のない異邦人においては、良心が律法の役割をします。良心は人それぞれ異なります。ある人は偶像に仕えたり堪忍を犯したりしたとしても、良心の呵責を感じません。それで人たちは異邦人のキリスト者に偶像に仕えてはいけないということ、堪忍を犯してはいけないということ、獣の首を締めて殺してはいけないということ、血を飲んではいけないということなどの良心の基準を最小限に提示して与えたのです。このような良心の役割は、律法と同じように罪を判断することです。律法は人を罪に定め判断します。良心も人の罪を判断します。律法の下にいるイスラエルが律法によって判断されたように、律法のない異邦人は良心によって判断されます。ローマ人への手紙2章14節15節に言いました。良心の呵責がないものは存在しません。それゆえ良心に照らしてみると、誰でも罪に定められるしかありません。罪人と判断されるしかありません。ところで、ある人は良心の働きを聖霊の働きと誤解します。彼らは聖霊が人々に良心の呵責を感じさせると考えます。良心の呵責を感じるのが聖霊に満たされることであると考えます。しかし良心の役割は罪を表すことで、聖霊の役割とは反対です。イスラエルには律法が与えられましたが、律法のない異邦人には良心が与えられました。人それぞれに良心があり、その良心によって罪に定められます。それゆえ良心の前では誰でも、私は罪人ですと告白するしかありません。ヨハネが授けた水のバプテスマは、人々に自分が罪人であるということを認めさせるものでした。ヨハネの前に出てきてバプテスマを受けた者は、誰でも良心的に私は罪人ですと告白しなければなりませんでした。それゆえヨハネのバプテスマは人々に自由を与えるものではありませんでした。ヨハネは自分の後から来る方が聖霊によってバプテスマを授けると言いました。聖霊が来て働かれることは何でしょうか。 ヨハネの福音書14章6節にイエスが私は真理であると言われました。イエスは真理でおられます。その方の御言葉と働きは真理です。聖霊はイエスを証しする霊、すなわち真理の御霊でおられます。真理は私たちを自由にします。それゆえ真理の聖霊がおられるところには自由があります。皆さんと私の信仰は真理を信じることです。イエス・キリストは人類の罪を代わりに贖われました。したがって叫びましょう。イエスが私の罪を贖われた。罪人である私たちが自ら罪の値を払おうとすれば地獄に行くしかありません。自ら罪の値を払おうとすれば滅亡するしかありません。ところが御言葉が肉体となったイエス・キリストは私たちが地獄に行って刑罰を受ける前に私たちの代わりに刑罰を受けられました。十字架につけられて死なれたのです。その方の尊い血によって私たちの罪は贖われ、私たちは自由を得るようになりました。この事実を信じればアーメンしてください。これを信じるのが私たちの信仰です。私たちは良心から、立法になった良心の罪の定めから、どうすれば自由になることができるでしょうか。良心は過ぎることなく人間を罪に定めます。ある人は罪を犯した後に良心の呵責に耐えることができないで自殺を選びます。またある人は自暴自棄になってさらに深刻な罪を犯して完全に堕落します。人々がそのようになるのは良心の呵責から免れる力がないためです。キリスト者は良心によって生きるものではありません。説教者が良心に頼れば決して講談に立つことができません。韓国には飲みにも対面があるということわざがあります。どんなに悪いものであっても良心の前では堂々とすることができないという意味です。自分も罪を犯しながら他の人に罪を犯してはいけないというのは良心に呵責を感じることです。それは偽善です。それゆえ講談に立つときには良心によってではなく、私の罪を贖われたイエス・キリストの功労を頼る信仰によって立たなければなりません。もう一度言うと、真理によって自由でなければ完全な説教者となることができません。私たちは自分の良心に頼るものではなく、私たちの罪を代わりに贖われたイエス・キリストを頼るものです。その信仰によって自由を得るのです。真理によって自由を得るのです。手に力を入れて叫びましょう。私の一生、真理によって自由になろう。私の一生、真理によって自由になろう。私の一生、真理によって自由になろう。私たちの霊魂に真理によって自由になるときに、聖霊はこれに印を押されます。韓国の住民登録証にはその内容が事実であるということを認める市長の印が押されています。印を押してその内容が事実であるということを証明します。その印が押されていない住民登録証は何の法的な価値もありません。これと同じように信仰があれば聖霊によって印を押されなければなりません。印を押されていない信仰はしっかりとしていないために試みに陥り堕落し、結局この世に戻ってしまうこともあります。私たちは良心によって生きるのではなく聖霊によって生きなければなりません。良心を頼って生きる者は悔い改めません。キリスト者はすでに私は罪人ですと告白したものです。ヨハネが水でバプテスマを授けたのは良心に従って自分が罪人であるということを告白させたのです。良心を頼る者は生涯自由を得ることはできません。従って彼らの心には喜びがありません。残念なことは今日多くのキリスト者が良心を頼って生きており、良心の呵責を聖霊の働きと誤解しているということです。 私たちがはっきりと知らなければならないのは、聖霊は私たちを罪に定めないという事実です。聖霊は罪の許しを受けて、それ以上罪に定められることがないものにだけ望まれます。良心を頼って生きると滅びてしまいます。ある人は食事をするときに食事の祈りをしなかったということを思い出して、恐れを持って口に入っている食べ物を足して祈ります。このような姿は非常に敬虔な信仰人の姿のように見えますが、実際にその底辺には恐れがあります。もちろん自分の罪を悟って悔い改める心はなければなりません。しかしそれは信仰の基礎に過ぎません。自分の体に赤がついているということを悟って洗ったからといって、裸で家を出ることはできません。きれいに洗った後には服を着なければなりません。これと同じように、自分の罪を悟ったなら、悔い改めて罪の許しを受けた後に聖霊に満たさなければなりません。私たちは良心を頼って生きるものではなく、真理を頼って生きるものです。イエス・キリストの功労を頼る人々の信仰を、真理の御霊、聖霊が来られて引用してくださいます。イエスが人間の罪を贖われたという事実を信じて、罪の許しを受けた者には聖霊が望んで、その信仰に引用をされます。イエスは蘇った後に弟子たちに会われて、息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われました。イエスは最初に聖霊を受けられ、私たちにも聖霊を受けなさいと言われました。天に昇った後には、父に求めて信じる者に聖霊を注がれました。その時から信じる者は、父が約束された聖霊を受けることによって、自分が持った信仰に引を押されるようになりました。ハレルヤ。ヨハネの黙示録9章4節に、そして彼らは血の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に紙の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されたと言いました。将来このように大きな患難が望むときに、聖霊によって印を押された者には神の特別な配慮があります。聖霊によって自由になることをイエスの御名によってお祈りします。自分の良心を頼らないで、真理を頼ることをイエスの御名によってお祈りします。良心を頼らないで、聖霊を頼ることをイエスの御名によってお祈りします。イエスが聖霊を受けられたように、私たちも聖霊によって印を押されなければなりません。祈りましょう。主よ、主が私たちの罪を贖われたので、これからは真理を信じて、聖霊を頼ります。聖霊で印を押してください。声を出して祈りましょう。